安城写経だより、2021年2月1日、第143号、編集と発行、社会福祉法人、安城市社会福祉協議会、電話 0566-77-2941。表紙、安城市社協基本理念、住民一人一人が主役の福祉のまちづくり。今月の大事は、安城特別支援学校高等部の鈴木秀人さんの作品です。皆様からいただいた赤い羽共同募金が、安城市内の福祉活動に役立てられています。皆様からいただいた赤い羽共同募金は、市内の障害児、社、施設や民間保育所へ文化活動費のほか、認可外保育所で必要な備品購入の助成等に活用されています。助成した福祉施設や民間保育所からは、助成金により充実した活動や生活を送ることができ、とても感謝しています、との声をいただきました。特集では、赤い羽共同募金の令和2年度実績報告と使い道について紹介します。写真説明。1、好み保育園お散歩カー購入。2、サンパウロ国際スクール授業用パソコンモニター購入。3、ぬくもりワークス講師を招いた健康ストレッチの実施。赤い羽共同募金のキャラクター愛ちゃんと希望くんのイラストが掲載されています。表紙終わり。特集1、令和2年度赤い羽共同募金実績報告。昨年10月1日から、自分の街を良くする仕組みをキャッチフレーズに、共同募金運動、赤い羽、歳末助け合いを実施しました。住民の皆様をはじめ、事業所、団体、職場、学校などにご協力いただき、多くの募金が集まりました。ありがとうございました。ご寄付いただきました募金は、安城市の福祉のために使わせていただきます。以下では、赤い羽共同募金の使い道と、助成を活用した福祉施設のコメントを紹介します。今年度の共同募金寄付者は、安城市社協のウェブサイトで掲載するほか、各福祉センターでも掲示しています。赤い羽募金、募金実績額、1,228,048円、令和2年12月31日時点。募金の使い道、地域福祉推進のために、地域福祉活動、ふれあいサロンへ助成、ボランティア団体への活動費助成、子どもたちのために、民間保育所への活動費助成、認可外保育所、民間児童クラブへの助成、ひとり親世帯の子どもたちへ新生活応援品贈呈、修学旅行費の一部を給付、障害のある人のために、障害児・社・施設へ活動費助成、障害児・社の親の団体によるクリスマスプレゼント代助成、障害のある人を対象とした小旅行の実施、在宅介護者のために介護者リフレッシュツアーの実施、民間福祉施設の施設費補助事業を活用した企業主導型保育園未来ココさんからのコメント、赤い羽共同募金で子供が遊ぶ玩具を購入させていただきました。持ち手付きの木のパズルは一つ一つの形の違いを認識したり、指先の発達や集中力、はめられた時の達成感も感じられ、幅広い月齢の子どもたちが遊んでいます。ワニの平均台は、天気が悪く外に行けない日でも体をたくさん動かすことができます。最初はうまく台を歩けなかった子どもも、遊ぶたびにバランス感覚が培われてスムーズに歩けるようになったりと、室内で運動するのに大活躍です。 エプロンシアターもお誕生日会に披露したらとても盛り上がりました。皆様からいただいた募金のおかげで、室内保育をより充実させることができ、とても感謝しております。写真が3枚掲載されています。1、木のパズル。2、ワニの平均台。3、エプロンシアター。歳末助け合い募金。募金実績額551万9169円。令和2年12月31日時点。募金の使い道、一人親家庭等や障害のある人のために、新年を安心して迎えていただくための激励品の贈呈、一人暮らし、寝たきり、認知症高齢者のために、愛の年賀状の送付、愛の年賀状、地域の相談窓口である民生児童委員から年賀状をお届けすることで、対象者が民生児童委員とつながるきっかけの一つとなっています。赤い羽共同募金に関する問い合わせ先、安城市共同募金委員会、募金の使い道に関する問い合わせ先、事業係、電話 77-2941。 特集2、令和2年度安城市社会福祉協議会参助会員特別会員報告。安城市社協では、地域福祉を推進するための資金を提供していただける個人、団体、事業所の皆様を募っています。今年度は参助会員97団体、個人、団体対象、特別会員101団体、主に事業所対象の皆様に安城市社協事業へのご理解とご協力をいただきました。なお、令和2年12月31日時点、会員募集は通年行っています。ご協力をお願いします。会員紹介は安城市社協のウェブサイトで掲載するほか、各福祉センターでも掲示しています。参助会費、特別会費の使い道、安城市福祉祭り事業、福祉団体の活動発表や福祉体験の実施、福祉介助サービス事業、移送サービス事業、単独での外出が困難な人の病院送迎を支援、院内介助サービス事業、病院内で介助が必要な人を支援、安城市福祉祭り事業、福祉団体の活動発表や福祉体験などを通じ、市民の皆様に福祉に関心を持っていただけるよう、毎年10月に開催しております。今年度は新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため中止しました。移送サービス事業、車両の乗り降りの際に介助を必要とする人や、一人では公共交通機関を利用することが難しい人など、単独での移動が困難な人を対象に、距離等に応じた料金をいただき実施している安城市社協独自の事業です。主に自宅から病院への送迎を行っており、利用される人も年々増えています。なお、移送サービスを利用するには条件がありますので、詳細は在宅福祉係までお問い合わせください。移送サービスを利用している長坂さん。移送サービスは通院のために月2回程度利用しています。持病でふらつくことがあるため、一人でのバス利用が困難です。また、段差にも不安があるので、安全に自宅から病院まで送り届けてくれる移送サービスはとても助かっています。院内介助サービス事業、家族が付き添えない人や、一人では病院内を思うように動けない人が安心して受診できることを目的にサービスを提供しています。なお、院内介助サービスを利用するには条件がありますので、詳細は在宅福祉係までお問い合わせください。院内介助サービスを利用している秋山さん、足が悪く、一人で病院内を動くには不安が多いため、 院内の介助をしてくださるのはとてもありがたいです。また、医師の話をしっかりと把握ができないことも多くあるので、私と一緒に確認をしてくれることはとても心強いです。三助会員、特別会員についての問い合わせ先、企画財務係、電話 77-2941、移送サービス院内介助サービスの問い合わせ先、在宅福祉係、電話 77-7663。 3月の相談窓口、ボランティア相談、場所、社会福祉会館、日時、毎週火曜から土曜、午前9時から正午、午後1時から5時、3月20日を除く。対象、ボランティア活動をしてみたい人、依頼したい人、団体、予約不要。問い合わせ、安城市ボランティアセンター 77-2945。 専門職による貢献制度市民相談、場所、社会福祉会館、日時、3月13日土曜午後1時半から4時、毎月第2土曜日。対象、市内在住の貢献制度の利用を検討している人。要予約、先着3名。予約受付、午前8時半から午後5時15分。問い合わせ、生活相談係、77-0284。心配事相談、場所、総合福祉センター。日時、毎週火曜から土曜、午後1時半から4時、3月20日除く。対象、市内在住の人。予約不要。問い合わせ、地域福祉係、77-7889。障害者更生相談、場所、総合福祉センター。日時、3月11日木曜午後1時から4時、毎月第2木曜日。対象、市内在住の身体障害のある人、知的障害のある人及び介護者。予約期間、相談日の前々日まで、要予約、先着6名。予約受付、午前8時半から午後5時15分。問い合わせ、総合福祉センター、77-7888。ハートンからのお知らせ。福祉基金に寄付をいただきました。安城市民生委員、児童委員協議会様から248,970円の寄付をいただきました。ありがとうございました。同協議会は、毎年安城市福祉祭りにてバザーを実施し、その売り上げを安城市社協に寄付いただいておりましたが、今年度は新型コロナウイルス感染症の影響で、福祉祭りが中止になり、バザーも行えませんでした。同協議会では、コロナ禍でもできることはないかと検討され、民生・児童委員の皆様から寄付金を集められました。民生・児童委員の皆様一人一人からご寄付いただいたお金は、福祉基金として安城市の福祉に活用させていただきます。ご寄付いただきました。皆様の心温まる善意にお礼申し上げます。安城善意銀行11月受付分継承略、北部福祉センター利用者、永見道義、竹内隆税理士事務所、山本千恵子、放牧会、陳紀陽、中村富士子、岩井、広村勲、匿名。災害義援金のお礼、皆様の温かいご支援ご協力にお礼申し上げます。令和2年7月豪雨災害義援金11月受付分継承略、内藤奈穂子。安城市社協の介護予防チャンネル、食事や運動について学び、みんなで一緒に予防しよう。スマートフォンやパソコンの YouTube で安城市社協介護予防と検索してね。公開日2月1日月曜。内容、栄養、栄養講話、食事で冷えを撃退しよう。シニアのための自宅で簡単レシピ 9、豆腐とチーズのキムチスープ。2月15日月曜、体操、愛知メグリン体操、安城バージョン、在。介護者の集い、
日時、場所。
3月6日土曜、午後1時半から3時半。なお、介護者おしゃべりサロンと合同開催。西部福祉センター集会室、72-6616。3月12日金曜、午後1時半から3時半。北部福祉センターホール、97-5000。3月12日金曜、午後1時半から3時半。佐久の福祉センターデイルーム、72-7570。3月16日火曜、午前10時から11時半。中部福祉センター集会室、76-0090。3月16日火曜、午後1時半から2時半。名勝プラザ集会室、92-3641。3月18日木曜、午前10時から11時半。桜井福祉センター多目的室、99-7365。身体障害者講座受講生募集。総合福祉センターでは、令和3年度の身体障害者講座の受講生を募集します。初心者向けの講座ですので、初めての人もぜひご参加ください。対象、市内在住の18歳以上の身体、知的、精神障害のある人。なお、障害の程度により、付き添いをお願いする場合があります。定員に満たない場合は、60歳以上の人も参加できます。申し込み方法、障害のある人の受付、2月2日火曜から3月14日日曜、60歳以上の人追加受付、3月2日火曜から3月14日日曜、午前9時から午後5時までに、直接総合福祉センター窓口にて受付、月曜日を除く。なお、4月から9月までの半年間の開催です。感染症対策を行いますので、例年の講座の内容が変更となることがあります。表、講座名、曜日、時間、定員、回数、教材費の順で読みます。絵画、第1、第3火曜、午前10時から11時半、24名、11回、なし。書道、第1、第3金曜、午前10時から11時半、42名、10回、なし。手編み、第2、第3、第4火曜、午後1時半から3時半、24名、14回、実費。聖火、第2、第4水曜、午後1時半から3時、20名、11回、1回850円。煎茶、第3水曜、午前10時から正午、15名、6回、1800円。抹茶、第1木曜、午後1時半から3時半、15名、6回、1800円。料理、第3土曜、午前9時半から午後1時、20名、6回、3000円。音楽、第1、第3水曜、午後1時半から3時、30名、11回、なし。表終わり。
問い合わせ、
総合福祉センター、77-7888。なお、掲載の事業は新型コロナウイルス感染症の影響により中止となる場合があります。以上、社協だよりでした。